キムラのショープレゼンズ。はいどうもー、ハッピーウルビーボキューピーキューピーゆきでございます。
はいどうもー、キングまさきでーす。よいしょー、始めました。キンブラのショーブラザーズ第27回目ということで、よろしくお願いいたします。
よろしく
ビー、キンブラね、はい、仲良く兄弟で、ま、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくでございますよ。
まあ先月お伝えした通り、キューピーゆうきちゃんが、糖尿病で、まあしばらくの間床に伏せていたとなりましたがね、まあそうですね、インシュリンの方を1日4回摂取しているという話だったんですが、なんと無事この間ですね、なんすか、インシュリンの投薬1日1回に減りました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、無事にね、お医者様の方から、はい、お褒めをいただいたようで、
なんかそうですよ、良くなったみたいで、
綺麗にね、ちゃんとその下がってた方で、
そう、数値がよくあのやっぱ良くなっって言ってる方なので、
うん、はいはいはい、おめでとうございます、はい、1日1回に減りました。
減りました。
あ、これはなんですか、寝る前とかですか。
これ寝る、あの4回打つ理由としては、うん、あの食べる、多分前回話したと思うんですけど、
そうだね、
まあ、食事の前、まあ、
食事前必ず、朝昼晩必ず、ね、
食事の前、食事を取ることによってあの血糖値って上がるんですね。
上がってしまうらしくて、
それを抑えるための、はい、速攻型の、はいはいはい、インスリンを打ってたんですけど、まあプラスで寝る前、
就寝前に、
はい、
今はだから就寝前に一度
だけですね。
おめでとうございます。いやいやいやいやいや、ね、
ちょっとね、やっぱね、みんなといただきますのタイミング違うんですよ。
まあ、そうですね、どうしても本当にちょうどいいバランスで食事取らないといけない。そうそうそう、だからあ、早く食べ過ぎてもいけないし、遅く食べてもいけないというね、そう、きっちりこう何時間ごとに食事を組
むと、だと例えばみんなで、じゃあ朝ごはん食べますって時に、
うん、
はい、食べ物揃いました、うん、いただきまーすって僕いかないんですよ。
そうだね、
そう、あ、ちょっと待って、あ、お先どうぞで、
うん、そう、注射打ってくるんでみたいな、スッて打たなきゃいけないんで、お腹ね出してね、打たなきゃいけないんで、
スッて打ってから、あ、はい、お待たせお待たせパクってね、
あ、そうなんです、
だったんですけどね、だいぶ
今無事にね、こう右から下がるということなんで、
そう、よかったっすね、
おめでとうございます。よかったですね、本当にね、
うん、だから僕もちょっと気持ちはね、
はいはい、
そう、
まあ、まだこうね、余談の、
そう、あ、これで、ね、じゃあこれで、じゃあ何、あの
好き勝手、
酒もね、
女も、酒も女も OK ってわけじゃないですからね。
あの女性に関しては僕は30年ずっと、
はい、
シャットダウン、
悲しくなってくる、ね、
まだ解禁が開けないんですけど、ね、
この兄弟2人は本当にさ、もうね
無理でしょ、だって、
まあ、この時期なかなか出会いもね、
出会えないですよ。まあ、僕らはね、よその番組で、さくらんぼ通信の番組でね、
さくらんぼ通信、
ね、まあ、さくらんぼ、まあ、童貞ですよ、まあ、
童貞
卒業、チェリーのね、そう、童貞卒業ね、応援番組みたいなのやってますけど、
はい、
まあ、何の進歩もない。
なんかそれは
むしろ悪化していく方ですよ。
そういうのもコロナの時期は難しいですよ、
うん、だって
どうやって出会えっていう、
出会えないし、じゃあ女の子と飲み行きました、遊びました、ちょっとはね、
何考え
ちょっと怒られますからね、
ね、まあまあまあまあ、まあ、
したいけど、したいけどね、
したいよ、まあ、そう、向こうの意向はどう知れず、うん、こちらは ね、 そのね、頑張っていきたいと思ってはいるんですけど、ね、まあ、なかなか出会いの場がないということで、う
ん、まあ、難しい。今はなるべく、ね、皆さんもね、これ聞いてる方も、まあ、なるべくお家で過ごしましょうと、
あ、下手な遊びやりましょうと、まあ感染者
数も、お家が一番よ、
まあ、お家が一番、お家が一番、
お家が一番、
感染者数もね、まだなかなか、うん、
だから、ほら、この番組はそういうことじゃない、うん、お家でさ、
はい、
やっぱどう楽しく過ごすか、
いかに楽しめるかと、はい、
そう、お家で過ごす楽しみを熟知して
る、はい、応援プログラムだ、
そう、熟知してるから、
はいはいはい、
そう、
引きこもり2人が、
そう
ね、
え、うん、映画見るのもいいし、
巣ごもり推進プログラムですよ、キンブラのこのショーブラザーズは。
だってエヴァだってさ、もう、うん、 あの新エヴァンゲリオン、
あ、そう、アマゾンプライムで無事配信されるということで、そう、すごいですね。
配信されたでしょ。
されてるんですよ。
あの話題作、超話題作。
1ヶ月前まで公開した映画がもうすでにアマゾンプライムでご自宅で見れるって言うんだから
さ。そうさ、そう、そう、もう家楽しくてしょうがないでしょ。
まあ確かにね、僕もね、
逆にもう外出たくないもん。
まあそうですね。まあ今月もね、こんな感じで30分頑張っていきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
よろしくピー。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
まあというわけでね、まあちょっと悲しいニュースもいろいろあってですね、またコロナによってね、まあ一人の有名な方がね、亡くなられてしまったわけで、僕の敬愛する大将千葉真一先生がコロナで、はい、亡くなってしまわれて、
千葉ね、
ミスターサニー千葉ですよ。あのキアヌ・リーブス、クエンティン・タランティーノも愛した、
あれ報道とヨンちゃんとかだとさ、うん、ね、日テレの番組とかだと結構その、うん、タランティーノとかキアヌ、うん、あの取材してるから、
そうだね、
でゲストで千葉真一が サプライズゲストで、
うん、
そう、僕は千葉真一 あのが大好きで、
うん、
千葉真一会いたいんだってこあのゲストで来たとあの映像感動場残ってるから、
うんうん、いや本当にね、
海外特にやっぱアメリカが多いかな、
うん、
か
もう海外では大人気やな千葉真一っていうのは、
サニー千
葉、サニー千葉、そうなんですよ。
ショックでした ね、
もう個人的にはやっぱりその千葉さんの映画もう大好きなんですけど、やっぱ僕個人的に言うと、あの、うん、
どれが好き、
あ、まあ、映画もちょっとね話したいんですけど、今回ちょっとあの宇宙刑事ギャバンについて話してみたいなっていう、僕が一番好きな、
ちょっと別の角度から、
そうそう、僕一番好きな特撮ヒーローが宇宙刑事ギャバンなんです。
はい、出た、
これ大場健二って方が主役でね、ギャバンという役を演じてるんですけど、
うん、
ギャバン、まあ並びにあの一王子列という名前でねやってるわけなんですけど、うん、これがあのね、大場健二さん、あの千葉真一さんの弟子なんですよね。
あ、はい。
そうなんです。
あの、ジャパンアクションクラブ。
そう、ジャパン
アクション。昔、今 JAE ですけど。
そう。ジャックですね。
ジャックです。
ジャックですよ。ジャックのね、大場健二さんですよ。
そうだ。おじさんいっぱいいるもんね。
そうなん。
あの、真田広之。
そう、真田広之
さん。正面悦子。
そう。あと、堤真一さんとかね。
え、あ、そうなん
ですか。堤真一さん、実は元ジャック。
あの、俳優の。
そうなんです。
あの、SP とか。
そうそうそうそう。あの人、ジャックなんです。
いや、そう。
そうそうそう。
ジャックなの？
もう千葉真一にボコボコにされた経験がございますから。すみしんさん。
ちょっと恨み。
昔何かの保険の CM かなんかで、空手の型を披露するシーンがあったのよ。
はいはい。
なんかこう、保険、なんとか、バッ、ババッ、みたいな、横蹴りとかを披露してるんだけど、さすがジャックという、切れ味鋭い蹴りを披露してましたね。ほんと数年前ですよ。2、3年前。
あ、そう。
保険かなんかの CM で。
保険の CM で。
見てて、あー、すみしん一の貴重なアクションシーン。
そのディレクションは何なんでしょうね。
一人ウハウハですよ。
多分監督さん、多分ディレクターさんが多分
もう分かってる人だと思いますね。
そう
宇宙刑事ギャバンの話
もありますけ
ど、そのギャバンの父親がボイサーっていう、
はいはい、
そうギャバンっていうのは宇宙、あのなんですかね、バード星っていう地球とは違う銀河系の惑星の
ね、
そうと地球人のこのハーフなんですよ。ギャバンは。
タミコさんね。
そう、一乗寺タミコがこう地球人。で、ボイサーっていうのがバード星のね、
そう
こう宇宙刑事なんですけど、これボイサーを演じてるのがなんと千葉真一なんですよ。
ああ、そう。まあ、はいはい。
これはもう、我々も、当時だってビッグスターですから、本当にサプライズゲストという感じでね。うん、まあ、最終回付近で出てくるんですけど、
ちょっと捕まってんだよね。
そう、敵に捕まってるんですね。
そう。
で、このね、敵がね、まあ、ボイサーが、ある秘密兵器の設計図を所持してると、
うん。
で、敵がこれを狙ってくるんですね。
うんうん、
で、ボイサーを拷問して聞き出そうとするんです。
うん、
まあ、ボイサーは口を割らないんですよ。
うん、
で、それで、まあ、命をね、落としてしまうんですけどね。で、最終回直前に、ギャバンがね、助け出すんですよね。
父をね。
そう、父を、最終回42話か。
はい、
ね、その回でね、あの大場健二さんと千葉真一さんの指示演技があ
れは
涙を誘う演技ですね。
あれギャバンのストーリーでね、僕ね一番好きかもしれない、
うん、あれしかももう結構独特な演出なんですよね、
うん、
あの結構攻めた演出というか、 ギャバンがまあその敵の本拠地に乗り込んで、まあここにやっとボイスターがいるらしいという情報をね、聞きつけて。
ギャバンも最初、本筋はさ、まあその敵を倒す、
うん、
その宇宙犯罪組織マックを倒す、壊滅するが目的なんだけど、
うん、
父を探すのも、サブミッションじゃないけど、
そう
ね、そのね、
一つとしてミッションとして
あるってね。
はい。で、やっとその、ボイサーをね、牢屋の中から見つけ出す。その瞬間に曲が止まるんだよね、BGM がね。本当に無音になって、で、ギャバンの懐から、ボイサーの形見とされていた、オルゴール付きの時計みたい、懐中時計かな？
そうそう。
が、パカッと開いて、曲が流れるんですけどね。あれが何ですか、父よって時。
あれはだっけ、
曲がね、
ちょっと待って、
まあ、挿入歌。
喋って。
まあ、挿入歌が、まあ、名曲が流れるんですけど、それのオルゴールバージョンが流れるんですけど、あのシーンが本当に、そこでボイスターが気づくんですよね。
うん、
やっぱ成長したギャバンのことを知らないけど、そのオルゴールの音で、こいつは、俺の息子のギャバンだと気づくシーン。うん、あのシーンがもう、涙を誘う素晴らしい名シーンなんですよ。
青い月は母の星。
青い月は母の星という曲のね。
ハーリー木村さんが作
った。そう。これのオルゴールバージョンが流れる。
そう。その音がそうね。
そう。
片目なんでね。片目。懐中時計でね。
その瞬間、二人が牢屋越しに抱擁し合うという。で、大場健二さんももう涙を落涙させるという。
あれ確か、抱き合うシーンはないんだよね。
ないか。
牢屋の越しに、こう、手をつな、
う
ん、この隙間からってこう手を絡めて、こう、
あのシーンが本当に名シーンですよ。
で、あそこでギャバンが涙を流すんだよね。
そうそうそう。
あえて、お父さんっていう涙を流すんだよね。
あれは本当に名シーンですね。うん、で、まあ結果的にボイサーは、まあその拷問の傷のせいで、まあね、息を引き取るわけですけど、うん、まあその瞬間、ボイサーの手にある設計図が浮かび上がる。それがその惑星一つを破壊できるビームの発生装置。要は、ボイサーが知らない限り、その発生装置は、地図はね、こう、発見できない
という 。浮かび上がらない。
浮かび上がらないというね、本当に素晴らしい。
謎のトリック。
そうそうそうそうそう。太陽の低下とともに体に入れ墨のように浮き上がるという。あれが本当に
名刺。あそこでさ、ギャバンが最後見とるんだよね。
うん、そうそうそう。
見とって、父さんって、
うん、
こう、泣き出そうになるんだけど、
うん、
そこに、仲間たちが来て、
うん、
おじさまとかさ、ボイサーさんってこう、で、うん、わーってさ、泣くのよ。それ、うん、そこでギャバンはさ、その涙を止めるんだよね。
ぐっとこらえるんだよ
ね。で、ちょっと、上ずった声で、
うん、
父さん、どうしたんだって、うん、一緒に戦っていたろ
う。そう、あれはね、本当に名シーンです
よ。で、そこで最後を見とって、
うん、
晴海ふ頭で夕焼けを見つめながら、
マクーの最終決戦に挑む、一乗寺列改めギャバンですよ。
そう。夕日を浴びたギャバンが、この、指にフィンガーグローブ、もし昭和の、昭和の、同じのフィンガーグローブを、キュッてやるんだよね。
ああね、本当千葉真一さんの演技は素晴らしいですよ、あの時の。
ギャバン、あの回本当名作なんだよね。
なんだったら、千葉さんそんなにセリフ数は多くないですよ。
そうそう。
本当に数えれる程度ぐらいのしかセリフはないんだけど、
一緒に
もう、それ、うん、いるだけの存在感。素晴らしいです。うん、ぜひね、ギャバンのまあ、ギャバンは本当全話通してぜひ見てほしいですけど、その最終回のあたりは本当に素晴らしいですからね。なんだったらその回、一個前の回はなんかデブガキとの戯れで、
ね、
ギャグ回っていうこの温度差ですよ。なんかすっげえ太ったデブガキの小学生が。
君も宇宙刑事になろうみたいな。
そう、なんか本当に体重100キロぐらいっていうような小学生のデブが、俺宇宙刑事になりたいんだよっつって、一乗寺列のことをギャバで知らないから、列さんは本当に頼りがいがないな、武器みたいな、本当そんなくだらねえ回からの突然ボイサーが発見されるって、この温度差なんだよっていうね。いや、昭和特撮ちょっとむちゃくちゃすぎねえかっていう。
昭和特撮ね、行き出しあるからね。
なんだったら、ボイサーの姿は出てくるんですよ、直前。結構序盤出てくるのよ、10話未満で。千葉真一なんですよ、顔は。でも体が違うんですよ。なんでかっていうと、別の人が、千葉真一のお面つけてる。
え、あ、そうなの？
そう。ボイさんの写真が出てくるんだけど、うん、どう見ても顔に平坦さが、顔が平坦なのよ。おかしいな、この写真と思って、コマ増えてみたら、別の人が千葉真一のお面被ってんの。
あ、そうなの？
そう。
あ、
なんか変なのよ。だから、顔でかいし、うん、顔に凹凸が全くない、なんか平坦な感じなの。写真でもわかるから。
あ、千葉さん
のお面被ってんの。そのシーンだけだけで、ね、多分千葉真一呼べなかったんだもんね。
真っ黄の父ちゃんだよ。
真っ黄の父ちゃんよ。
あんな、濃い顔ないだろ
う。そう。すげえ、あれ、ちょっと面白かった、あ
の
回。
そう。
そうそうそうそう。
ちょっと意外な角度からね。もう、だもう言ってしまう名バイプレイヤーとか。
まあそうです、ね。
名脇役。そしての千葉真一。
そう、やっぱいいっすね。しかも弟子のね、大場健二 の、ね、主役を張った作品にさ、うん、俺も花を添えてやろうってことですよ、それ、千葉真一のね。
結構、千葉真一さんは結構サプライズゲスト的な登場視点とか多いもんね。
そうそうそう、多いからね。
僕知ってるとこで言うと、あの、ロボット刑事系。
ああ、出てる。
あの、弟さんも俳優さんなんですよね。
あ、そう、千葉二郎。
はい。
仮面ライダー1号に出てくるね。
そう、初代仮面ライダーの。
滝ですよ。
滝和也。
そう。
まあ、相棒みたいな、そのね、うん。の役の方なんですけど、実はその方のお兄さんなんですよね。
ねえ。
そう、だから、それもゲストでね、出てます
から、ね。なんだかんだ特撮にもね、欠かせない存在だったところで、千葉真一がね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
千葉真一さん本当にね、お亡くなられて僕はショックでした。
ショックでしたね。
僕もニュース
で
見て。だって本当につい先日まで普通にテレビバンバン出てましたからね。
出てたね。
いやいや、本当コロナが憎いよ。
体力すごかったってね。
すごい、だって82ですよ。まだ全然若い若い、千葉さん。うん、だって今後まただって映画もなんか控えてた話なんだ。
本当ですか。
いや、もう本当にね。またその君津の病院で亡くなられるっていうね。千葉のね。やっぱ千葉だけに。千葉出身なんだっけ。
そう。
なんか向こう、なんかずっとそれで向こうに戻ったんじゃない。
なるほど、ね。
まあ本当に惜しい俳優さん亡くなられました、本当にね。
うん、まだまあこれを機にちょっとさ、これも聞いてる方もちょっと千葉新作品。
まあぜひ見てほしい。
もう昔のさ、東映。
激突殺人拳とか見てほしいね。
そうですね。
すごいよ、主人公とは思えないムーブを披露する千葉真一。すごいからね、ヒロインをフィリピンパブに売り落としたりするんだ。主人公のやることかって思うよ。
すごいですね。
すごい。なんだったらちょっと、その、交換されるシーンとか、もうあんま口で言えないようなシーンが続くけど、うん、これが主人公かって思うから。
すごいよな。
あ、ほんと、顔面力。
あ、キルビルとかさ。
あ、キルビルはやっぱいい演技してます。これはあれですよ、その先ほどの大場健二さんと、一緒にまたそれ、
うん、
あの、指定コンビで出てくるわけです。
板前
です、ね、寿司屋さんの。またまあ、この寿司屋がもういかにもアメリカ人が作ったっていう感じの内装なんで、ちょっとまたそれも面白いんですけどね。
あの、千葉真一のあの、英語が聞けるから面白い
です、ね。そうですね。
オッケーって。
オッケーオッ
ケ
ー、いや、もっと本当は普段綺麗な英語喋れるのに、あえて、あの、ジャパニーズ英語で、カタカナ英語でね、オッケーとかって喋ってくれる。
今沢マンの日本語も聞ける。
そう、聞ける。そう。あと、まあ、変な日本語もいろいろ。あの、なんか、新宿上空を、飛行機が低空飛行するシーンとかね。
すごい、
ね。すごいいいシーンがありますからね。あれ、キリビルは。本当面白いです。
ぜひ、ちょっとみんなで見てほしいですね。
うん。いやそれ僕もこの間またね、別の映画を見に行きました、ね。
あれで見ました？
映画見ました、僕この間。あの、スーサイドスクワット見に行きましたよ。
あ、出た。
DC の。
出た。
悪役総出演、スーサイドスクワット。面白かったですね。
面白い。
もう、チケットが本当は買えないぐらい危なかった。
え、そんな人気あるの？
だって今ほら、映画館がそもそも、座席数を減らしてるから。
あ、そっか。
そうそうそう。
半分。
だから今、そう、200ある劇場のスクリーンだったけど、今100ちょいだからね。
おお、そう。
だから本当に、朝一の回だったけど、大変ギリギリでしたよ、僕。本当に。だから最前列取りましたもん。それしかなくて。
ああ、なかったんだ。
あと今ほら、なんか、若いやつがスマホをバンバンいじるじゃないですか。
うん、
はい、僕それが本当耐えきれないんで、もう最前列取るんですよ、基本最近。最前列か、
なるほどね。
前のやつがね、気になる、うざいんです。
あ、上映中に切らないの、電
源。だって今知ってる、この間なんかネットニュースでなったけど、
うん、
もうなんか、逆切れですよ、若者。むしろ、いじらせてくれみたいなこと言ってんの。
どういうこと？
だから、携帯いじるの OK な劇場も作ってくれって言い始めて。
何言ってんの？
で、なんかその理由が、もしつまらない映画だったら、なんかその時間が無駄になるから、セーブでて携帯いじって、その時間を有意義に過ごしたいとかって。
いや、もうそこが俺は耐えきれない。
いや、むしろそういう映画も見るべき。
うん、
ダメな映画も愛そうぜ、と思う。俺は、うん。ねえ、なんかさ、その、全部 が有意義に。なに、お前、本当にその時間を大切に使ってるかと。そもそも。それお前みたいなやつが
映画好きじゃないよね。
映画好きじゃないですよ、それ。
映画を、その、僕やっぱ映画館行くの楽しいから、
うん、
あの、なんだこの映画っていうのも思い出。
面白いじゃないですか。
そ
う。
で、それをさ、後日どっかで見た時にさ、あ、この映画、つまんなかったよな、とか言って、うん、
話の種になるわけじゃないですか。
そう。で、そこに行った経緯とかさ、例えば深夜、うん、あの、深夜わざわざ、終電で行って、
うん、
新宿。
まあ今、俺なんてそうだよ。前のコロナ前はあれですよ。夜10時にバイト終わらせて、うん、1時間チャリンコを飛ばして新宿まで向かい。
僕らだってよくやったよね。
よくやった。あのね、
バルトナイン。始める前とかさ。
僕らの聖地、バルトナインですよ。
そうですよ。
朝の3時まで映画館やってくれるっていう、奇遇な映画館なんですから。
そうだよ。だから、まだ僕ら今日自転車で新宿までとか行ってた時さ、
うん、
2時の回行こうぜって
言
って。
そう。
行けるって言って、うん、よし行こう、行くよって言ってさ。
伝説、俺らすごかったよね。電人ザボーが日本立て。
もう10年ぐらい前ちょうど。
そうだね。ちょうど2011年の時だよね。あれもね、うん、震災のね、影響下にあった映画だから。そうだよ。わざわざね、バイトを終わらせて行って。
いました
で、もう本当に電人ザボーガーがもう素晴らしい映画だったんで、うん、俺が勇気に行ったんだよね。もう一回見てもいいって言ったら、うん。で、勇気もなんか、あ、ちょっと俺もそれ言いたかったぐらいの感じでね。
そう、あれはね。
シンクロしたわけですよ、俺とキューピーが。
これはね、やっぱね、映画好き同士で行くとね。
いやー、本当に。あ、ちょっと、あの、冒頭1分ぐらい、なんかちょっと遅れたってのもあったんだけどね。
あ、
そう。本当、まあ、冒頭1分だからそんな大したあれじゃないんだけど。
うん、
まあちょっとそれもあったし、もう一回でも本当見たいと。
うん。
で、ちょうどね、その後すぐにまた一本あったから。
あった、そう。
いやー。
とか、みたいなのあるから、
うん。
まあ、そういうこと言う人は本当に、もう、もう好きだけど、映画館に来ないでくださいと思う。
いや、本当にだからなんか今ちょっと若者が逆ギレしてるみたい。
だとしたら僕逆ギレに逆ギレする
よ。いや、それはもう正論のキレだ。普通にキレでいいです。いや、もう本当に。
あ、もう、まあ、脱線しましたけど。
うん。スクワットしようと思ったけどさ、この間さんからそのニュースを見て、俺はもう怒りが
止
まらないですよ、本当に。何を考えてるんだと。
怒りのですが。
お
ぉ。デスロードが。
なんか、いや、なんか、これはね、その考えが嫌だね、
うん。
なんか、もう時間を有意義に使うみたいな。いや、お前そもそも、無駄な時間の方が多いだろ、てめえの人生、このクソバカ野郎、みたいなさ。
だって、女性だって、その時点でスマホをいじって、そのスマホ、何をいじってるの、
うん、大体そのスマホをいじってる時間がなんで有意義なのみたいな。
そう。
今日は分かる。
その時点で無駄じゃないだし、じゃあ例えばそれが、まあ、ゲームだとしましょう、
うん。
そのゲームって時間は無駄じゃないって思うし、
うん。
だったら、例えばその身になるんだったらいいよ。
うん、
でも映画とかつまんなくてもやっぱ身になるし、やっぱ映画見るって大事なこと、
うん。
やっぱ感性を養われると思うよ。
うん、
僕、じゃゲームを否定するわけじゃないけど、うん、だからスマホをいじったことによって、それはあなたの何か得られるのって。で、そこで、つまんない映画を見たから、あの、時間の無駄だって、思っていう考えだもん、僕はもう。
ちょっと出てけよって思うよ。
うん。だ、そうそう。
おめえがスマホいじるのはどうでもいいけど、こっち周り被害来てんだよっていう、うん。
あと、そう。結局、周りのことを考えれない時点で。
ほんと
に。だって、マナー違反じゃん。
そう。だって、結構俺も被害食らってますからね。
うん。
目の前でスマホパカッ、ね、光強い
気になる人
全然、ね、それが本当にもう名シーンとかだったらもうダース・ベイダーの正体を明かすシーンとかだったら俺はぶち殺ですよ。
そう
もう、
うん、
本当に
ね、成敗
ね。まあでもスーサイドスクワット本当に面白かったです。急に戻りますけど、
うん、
スーサイドスクワットはね、うん、本当にいい映画でして、もうオープニングからね、ああもう人をふるいで落とす映画でしたね。あの監督ジェームズ・ガンって方でね、
あの
いわゆるマーベルの
そっかで
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、多分そっから入ったファンは今回の映画冒頭で結構離れる方多いかもしれないですね。
あ、そう
ジェームズ・ガンの久々の毒気のある映画で、もともとね結構毒気のある監督ですから、癖の
は
強い。
あれもう3、4年ぐらい前ですか、あの同じタイトルの映画あったじゃん。
あ、それがスクワット、はい。
続編なの？
違います。
あ、違う、
全然関係ないです。
関係ない、うん、まあ一から作り直しというか。
もう今回別にその他の DC 作品、まあ基本 DC っていうのは、
うん、
マーベルと違って、あの作品ごとリンクしてないんで。
はいはい。
別に、だから過去作見直す必要とかもないんで。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、じゃあもういきなりもポンと。
うん。
その、スーパーマン、バットマン、ワンダーマンとか見なきゃ。
そう、では全然ない。ただ、 まあ一応今回 R15 指定ということなんで、まあそれはもう残酷なシーンですね。人はね、まあ一部の人は大歓喜、普通の方々はドン引きみたいな、まあ俺は大歓喜でしたけどね、冒頭から、もう、赤いね、
じゃあカーペットとかでやっちゃいけない、
いかないね、画面が赤いねっていう、おーっていう。
あ、やっぱ女の子ちょっとグロテスクなやつダメみたいですね。
あ、でもなんか女性の方が大切よみたいな話もありますけどね。
本当
どうなんだろうね。
なんか僕だってデッドプール見に行った時、デッドプール見て、終わりました、映画館出るじゃん、何この映画最悪なんだけどって、
うるせえ
女の子いたよ。
なんでそんなぶん殴んなかったの。
いや、殴る価値もない
今の気張りの発言はちょっといろいろ大問題かもしれないけど、俺はぶん殴るよ、はんって。まあその人それぞれ感性があるから、まあ、
ね、何がだってさ、デッドプールのさ冒頭でその理由があるんだよね。
そうだね、
あの何この映画、何このクソ映画やとかね、
タップで見に来たやつ、
ね、そう、見に来たやつどう思ってるみたいなさ、
そうそう、
あ、本当にいるんだっていうのが
実際に現れた
っていうね、いましたよ、びっくりしましたよ。
いやでも実際スカットは本当に素晴らしい映画でしたよ。
あ、本当、
いろいろ言いたいんだけどネタバレ結構繋がっちゃうから、
あ、だからまあ要するに見る人はちょっと、ね、覚悟して、
そうだね、もう冒頭からネタバレかなりバンバンなっちゃうんで、あんまり喋れないです、すいません。
ぜひ見てください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
だいぶ今日はもう怒りの怒りと悲しみの、
乱暴、
そう、
怒りの、
そう、
なんとか
出してね、出してないとか、ゲンアフガン、
はい、まあそうですね、まあいろいろ
愛と怒りと悲しみのなんて言った
時、そうですね、残念ながらいろいろね、俺の感情が巻き起こる、いろいろな回でしたね。
もうシャイニングフィンガーソード使うんじゃないかって思うぐらい、もうブワーッとしたね、
明鏡止水が、水のひとしずくでございます。
あの毎回このさ、スタジオさ、こう来る前にさ、ちゃんと映画秘宝を、
ああ、そうそう、映画雑誌を持ってきて、
買ってきてさ、やってるのにさ、
一回も読まなかったね。
ペラもしなかったですね。
ちなみにさっき、あの、ボルトロンのアクションフィギュアがあったんですけど、載ってましたね。まあ、ボルトロン知らない人はググってくださいって。というわけで、まあ、告知と時間ということで、まあ、我々に所属しておりますプロデューサーハウスアウの事務所ライブが、はい、毎月最終月曜日の方に開催されております。今ですね、その、まあ、コロナの事情がございまして、 YouTube チャンネルさんの方で、配信になっておりますんでね、毎月、これ今月何、9月は何でしたっけ。もう、あ、まあ、いいです。最初多分月曜日ですね。9月27日でございますね。夜の6時半からね、
18時30分
から、ね、はい、開催ですね。開演されますので、ぜひ見てください。
ぜひとも。
ぜひ、
あの、ね、コメントを、あの書いてください。で、投票制になってますので、
はい、ぜひぜひ、
ね。で、この投票数が、あの、このキンブラだけでもいいんで、
はい、ぜひぜひ。
その数が多い人が、その、次回 の、 あの MC 権を得れるので、
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと MC やってみたいです。お願いします。
はい、あと僕たち浅草の東洋館の方でね、漫才協会の公演出ております。漫才協会毎月1日から19日まで公演を行っておりますのでね、ぜひあのお足運びの方よろしくお願いいたします。
ちょっとね、
あの赤字でいろいろ大変らしいので、ぜひぜひお願いします。
じゃ、こちらは対策を取ってますので、
はい、全然ね、
皆さんも、
はい、
大丈夫はないから、まあまあ、ちょっとまあ本当に
気が向いた時に、ね、
コロナ怖いなって人はな
るべくちょっと近くに寄った時にでもよろしいのでぜひね、はい、来てくださって助かりますという、
僕らのとこだけ見に来てくれたく
ない、全然問題ございません、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
頑張ってます、
はい、で、まあ、またコロナね、ちょっとまたこれまだ、まあ、全然しばらく続くと思いますけどね、うん、ちょっとまた人のね入りが増えてますのでね、皆さんも、はい、
なるべくみんなでお家で過ごしましょう、
はい、もうちょっとね周りも増えておりますので皆さんも
うちで楽しめる趣味がいっぱいありますんで、
はい、じゃあ、はい、ぜひ来月もよろしくお願いします。それではさよなら。